元気が湧いてくる。おはようございます。
おはようございます。
はい、おはようございます。
中村文明のみるみる元気が湧いてくるでございます。
はい、
っていうか、
はい、
競歩の打ち合わせせずにスタートしたとないことないです。
いきなしでしたね。
いきなしでしたね。はい、はい、
なんか何の話、
前回の週、まあ、皆様ね、お気づきだと思うんですけども、収録をですねさせていただきながら放送させてもらってるんですけど、前回がお盆明けの公演一発目のところで、収録をさせてもらってるんですよ、はい、で道のく一人旅っていうことで、なんていうんですかね、北海道行ってどうやったとか、青森でこんなんやったとか、うん、それこそ、何コースでしたっけ、エステ酵素風呂入って、
あ、何言ってましたね、
何コース、アラブの石油王コースみたいな話をしながら、なんか途中から、
それって
先週ですね、
お盆明けの話、
お盆明けですよ、う
ん、に行ってきた話やろ、
行ってきた話です、行ってきた話です。それをこう、お話ししたので、盆明け一発目の収録やったんで、それぶりなんで、
でライブ収録させてもらったんですね。
そうですね、はい、
盆明け一発目の収録で、
はい、
そのアラブの石油を
アラブ石油コースしました、しました。
え、っていうことは盆前に、
うん、16日、
そうですそうです、
盆前です、盆前です。東北
から
北海道は涼しみながらお話ツアーは、
あ、そうそうそう、
あの暑い時期に東北行かせてくださいってお願いして、
梅雨前線とともに上がっていってね。
あ、そうですそうですそうです。
ずっと宮城、岩手、青森、函館、札幌とずっと雨だったという、
はいはい、言ってました言ってました、はい、
話だったんですよ。
はい、
そうですそうです。ビリーさん、なんかアラブの石油王コース
予約しましたよ。
10月？
いえ、アラブの石油王コースは今月です。
あ、今月、
はい、来週行ってきます。
あ、そうなんですね。
一応予約取ってくれたみたいで、一応仙台行きますんでね、その後そこから。
あ、はい、その明けちゃんが、
はい、
ビリーさん来てくれるんですって
言ってました。うん、ありがとうございます。
この間仙台でね、は
い、そうなんです。あそこまで聞いちゃら、やっぱり聞いたら
行きたなるんすよね。
めっちゃ行きたなりましたよ。
いやいやいや、本当に。でもね、ビリーさん、はい、心臓大丈夫かな。
あ、聞いたらね、酵素とか全然ええらしいんですよ。
へぇ、
熱は。熱全然ええらしい、逆に。
熱はええの？
熱はええ
の。そう、
逆に冷やしたりして固まっていかんらしいんで。
ああ、そうなんですか。
はいはい、だからちょっと楽しみにしてますけどね。
ほんならね、
なんか尋常じゃない汗が出るというのが
噂では
書かないかんので。
あ、そうなんですか。はい、あ、ほんだったらいいと
思う。いいんすよ、いいんすよ。
3リットルは出ると
思う。3リットル、
ふみちゃんが昔なんか事故がなんかして、おしっこいっぱい立ったってあれぐらい出るわけ。
あの時のしっこでも3リットル出たんですよね。
市民おかわりの話ですよね。
そうそうそうそう相当出るみたいやね。
社長も大のお気に入りで、それこそスケジュールずらしてもう一泊こっちにおってとかみたいな感じで、
そうそう、また
入れましたよね。
また10月の半ばに、
はい、
石巻行くんで、
あ、はいはい、
当日やるかな。当日やったら夜喋れやん
か。喋れないこれ。
もうカスカスになるんだね。本当。前の日入ろうかな。
10月はどのぐらいの時に行くんですか。間ぐらい行きますか。
16か7か。
ああ、僕いますよ仙台に。
え、その時、
はい、
本当、
はい、まあ、16日は僕は上郡、あ、郡山にいますけどね。
あ、郡山、
はい。
あ、それ何ですか。セミナー
コンサルで、
コンサルで
100人続いている木工屋さんというか家具屋さんの今コンサル入ってるんで。なんかね、おととし の例の和菓子屋さんの一軒以来なんだけど、老舗の店の方々からコンサルエリアが来ました。そうなんですよ。
郡山行ったら何食うんですか。
それはやっぱりホルモンですか。
その話した前、
前聞いてから行きましたかの。
行った。
行きました。
何だっけな。
大関ちゃうね。
逮捕。
逮捕。そう。これが噂のとやっぱりうまいっすね。
うまかったでしょ。
うまかった、うまかった。
何だっけな。上味の
ジョミの、
うん、
あれは ちゃくちゃ美味しかった。
美味しいでしょ。
美味しいですね。
そう、先月はそれこそこう途中から中村文明の通販ショッピングみたいな話になりまして、覚えてます、はいはい、アラブの石油庫まずはこちら1品目っつって、東北県仙台 の東アラブの石油をコースってなって、
う
ん、その後徐々に北海道に社長が行ったんで、
う
ん、ここのバターがうまいやとかって、牛乳じゃなかったかな、
牛乳バターと牛乳、
ね、バター牛乳がうまいやみたいな、
あれ結構あれから問い合わせあったんですかね、やっぱり。
いやちょっと分かんないです ね、
それと、あのそれと、はい、北見のあの生冷麦な、
生冷麦や、
そうです、
そうです、そうです、翌日収録終わって僕その情報全部載せましたからね、うん、
あれお前生冷麦食ってない、
食ってないですよ、僕全部聞いとるだけですから。
そうか、あのお盆に、うん、はい、あの大杉遊び来てたや、
行きました行きました、
あん時に、うん、生冷麦俺ら食べたんや、
いや行ってないですよそれ、
それで上がってきへんかったやん、あ、ただ食べ終わった頃やったかな、
食べ終わった
生の冷や麦は本当美味しいみたいですね、
乾燥麺じゃなくて生麺、
生麺、
はい、息子の友達らもあれ2人か3人来てて、うん、この冷や麦めっちゃうまいな言うてもうバカ食いしょったでな、
あ、そうか、そうです、そう、ネットショッピングみたいになってたんですね、
ネットショッピングになりましたね。
盆明けってどこ行ったんやろ。
盆明けはその収録終わって大阪やったもんね。僕も同行させてもらいながら、あ、大阪終わってからどこ行ったんでしたっけね。
過去のスケジュール帳持ってくればさ。
過去のスケジュール
帳ないんや、ね、1週間終わると破って捨ててもらうから
道のく一人旅、うん、
大阪大阪暑かったねあの時な、
うん、あそこはピークでしたね、本当に暑かったっすね、
殺人的猛暑とか言われてましたもんね。
そうですね、うん、言われてましたね、
はい、いやさやけどね僕ね、はい、例えば同じ36度でも、うん、僕大阪とか京都あたりが、うん、一番暑いんちゃうかなって、まあ、いつも思うんやけど、
京都は特に思いますね、
うん、あのこのなんかあの、ね、熱気がこの溜まってるいうかね、
湿気とね、
せやけどね僕大阪でも例えば夜の、ね、8時とか9時になっても、はい、なんかこのビルがストーブみたいなこれでアスファルトが、うん、その鉄板みたいな、うんうん、夜になっても熱をこう放熱してる中にいてる感じしません。
そうそうそう、分かる分かる、
なんかね伊勢の36度と大阪の36度全然違いますもん。
それは違う思います、
全然違う、うん、
それはありますね、
そうそう、
あ
るある、だから、
はい、
ちょっとこうなんていうの、この間どこであったかな、どこやらも暑かったんやけど、で気温が37度とかなってて、あ、はいはい、いやそら37度なら暑いわと思いながらも、
はい、
いやだけどちょっと暑さの種類大阪とちゃうけどなみたいな、
違う、
でも思うね、あのビルがストーブ化してる、
ビルがストーブ化
でアスファルトが鉄板化してるもん、
はい、アスファルト鉄板、
新しいあのふみちゃんゴルフやね、
ゴルフ出ました ね、 めっちゃけど伝わるっすよねこの例え、
よくわかる、
都会は暑いです、ビルがストーブ化、アスファルトが
鉄板化、
鉄板が
ホットプレートだ、
ホットプレート、うまいこと言うっすね。
いや本当に、うん、さあ同じ35度、はい、6度でも全然違いますよね、
体感的に違いますよね、
ちゃう、うん、
そうね、また沖縄の方がいいですもんね、30度、
沖縄はね、あの風があるんですよ、
うんうん、風がある、
風があるから、
はいはいはい、
あのなんちゅうの、あのもわーっと固まったみたいな、うん、ああいう感じにないし、
はい、
まあ、あのお日さん当たってる日向に行くと、もうこうガンガン、日照りは確かにね、あの太陽が近い感じがするんで、うん、その暑さはやっぱ沖縄暑いけど、日陰入ったらね断然楽ですからね、
わかります、わかります、
ちなみに、うん、こう夏の暑い時は北海道とか東北って寒いところがええじゃないですか、うん、けど冬の寒い時っていうのは沖縄とか鹿児島とか宮崎とか南の方がいいじゃないですか、うん、秋春はこう全国つつうらうらいっぱい回っているビリーさんとか社長的にどこがいいんですか、秋ここの県で過ごしたいとかってあります、食い物がうまいところになるんですかね、
あのな冬はな、
はい、
あの
宮崎がいいね。
宮崎がいい。沖縄じゃなく宮崎。
沖縄は風が強い。
風が強い。
それよう分かるわ。それ
分かるんですね、やっぱり。
これこの北風が吹いてくるね。うん、
はい、北風。
意外とね、体感寒いですよね。
寒いですね。
体感寒いんですね。
寒い寒い。
寒いし、寒いとか風が冷たいですよね。
冷たい。
ほんでなんかあんま暖房設備がないから僕昔ね、あの谷ちゃん、
はいはい、谷ちゃん、
谷ちゃんとあの沖縄と屋久島を、うん、あの2冊目の本を出すときに、
はいはいはい、
あのなぜか、まあ、その谷ちゃんとのエピソードみたいなことも本の中で書きたかったし、だって三幕出版も一緒になって、
はい、
あの取材ということで沖縄とそれから あそこその屋久島 と、うん、行ったんですよ、
うん、
その時ねもう谷ちゃんあのなっけダウン着てきてね、あとアホちゃうかってここは沖縄やぞみたいな、で話しててんやけど、その日ね、はい、めっちゃ寒てんねそのダウン貸してって言うなるぐらい寒かったことある。しかもあの時のね、うん、沖縄と屋久島のね、まあ、取材旅行みたいな感じで行ったやつは、
はいはい、
もう超マニアックで、
はあ、マニアック
、あ、これちょっと今回ええ話になるかもしれん。
急に変な話かもしれんけど
、はいはい、あの沖縄は久高島に行ったんですよ。
あ、久高に、
はい、久高、はいはい、うん、で、久高ってこれ、ね、見てくれてる人とか知ってるかな。
ね、
久高島って別に観光地ではないから、
祈りの島ですもんね。祈りの島です。
祈りの島です。そうそうそう、ちょっとスピリチュアルな、
うん、
なんていうかな、久高島ってあれ人口何人ぐらいかな、200-300人やと思うんやけど、
うん、
なんかね、あの島だけなんかこう社会主義国家みたいな共産国家みたいな不思議な仕組みがあるんやって、
うん、
まあ、200-300人しかおらへんのよ、うんうん、ほで何やった、あの15歳になると、
うん、
畑一旦と田んぼ一旦、
うん、
島のみんなから15歳になった記念に与えられるね、
はいはい、
で要するに、うん、その一旦の田んぼで米を作り、
はい、
一旦の畑で、
はい、
その野菜を作れば、
はい、
人間は最低限生きていけれるわけやん。
はいはいはい、
だから、
はい、
この島からプレゼントするから、
はい、
ここで米や作物作って生きていきなさいよという意味合いで15歳になると島のみんなからもらうね、うん、
へ
え。 70になったら、
はい、
もう70になってまで働かんでもいいっていうことで、
はい、
70歳になると島に返すんですよ、
うん、
その田んぼと畑を。
へ
え、うん、っていう島のルールがあってね、う
ん、島のルール
そうそうそう、でその中に、
はい、
まあ、ビリーさんおっしゃる通り祈りの島なんで、
はい、
なんやろうな、こう祈る場所がね、
あります
よね、こういくつもあんね、
う
ん、
祈る場所、
祈る場所で島の人たちは、
はい、
もう大概なんていうかな、ノロとか、
うん、
ユタみたいな祈りのこう神とつながるみたいな、そういう系の人たちが多くてね、は
い、おいおい
多いね、多いね、ほんで、はい、ここは女性だけが入って祈りをする場所とか、
はいはいはい、
だからそこはもう男子禁制なん、う
ん、はいはい、
かと思えば今度は男たちが祈りを捧げる場所とかがあって、でそこは女人禁制なん、うん、
はい、
うん、かと思うと、
はい、
例えばここの祈りの場所は千年先の未来の平安を祈る場所っていう場所があったりね、うん、それ千年先って言われると、
はい、
何が起こるかというと、
はい、
こう我欲がなくなるわけさよ、
それ、自分関係ないですもん
ね。そうだって来年良くなってほしいとかさ、5年後良くなってほしいって言ったらもう自分の側が出てくるが、
はいはい、
で50年とか100年単位でも、
はい、
例えば息子とか孫とか、だからそういう人たちのこの、はいはいはい、なんか時代がまだこの想像つくじゃないですか、うん、だからガが出るんで、でも千年先っていうとねもう想像がつかないでしょ、
つかないつかない、
でその瞬間にとてもクリアな心でその祈りを捧げられるという、うん、でもう大昔から祈ってらっしゃるから、 もうなんか岩の上とかもうピカピカでツルツルなってて、
へ
え、うん、それこそ昔の、はい、琉球の時代な、はい、琉球王朝の時代とかはその要するに一番お偉いさんみたいな人が久高にいてた時期もあって、
はい、
で久高からこうバーってのろしが上がると沖縄本島全部からも見れるみたいな、うん、そういうのがあって、結構ね、あの苗さんっていう、うん、もうめっちゃ白髪の女性の人で面白い人いて、
はい、
まあ、あの人もその のろか豊かどっちかなんだよ、うん、だけどもうめっちゃこう鳥とかとすげえ喋るんよ。で苗さんと一緒におると、
はい、
めったに出てこないこんなでかいねヤシガニとかね、
あヤシガニ、
ヤシガニ、うん、岩の間からわさわさ出てくんねんかと思ったら、
はい、
本州とかでこっちにはおらん鳥やと思う。緑色の鳩みたいな鳥でね、うん、緑色してるんで、それがね苗さんの上をぐるぐる飛ぶん。
はあ、
うん、でそんでこうなんとかなんとかなんとかなんとかとかってこう言うとねブンブン飛んでね、
会話してるんですよね。
なんか会話してんやろ、
うちのおかんみたいな
もん置いといてい
やいや、うちのおかんねうちのおかんすごい、僕子供の時ね、うん、この人ほんますごいなと思ったことあって、うん、それいつも使ってるトイレ便所のね、はい、こう上に窓あって、うん、でおかんその窓開けた前にこう木生えてんねやけど、
はいはいはい、
そこの木にね毎年来るウグイスがいるんですよ、
はいはいはい、
ウグイスが、うん、でそのウグイスが必ずその木に止まるの、
うん、
ほんでねうちのおかんがあれあんたまた来た生きとったんかとかって言うとねほーほけきよとかってね、あまだ春先やからあんた泣くの下手やなとかってもう一回泣いてみとかって言うとほーほけきよ、うん、まだまだ下手下手とかってでも大丈夫もうちょっと経ったら上手に泣くようになるから泣いたほーほけきよってまだまだやなとかって言うてね朝しばらくウグイスと会話してんの。
へ
あとちょっとだいぶ泣き方上手になってきたなとか言うてね、でそろそろもうあんた旅立たなあかんのちゃうかとかね、なんかいつも便所の窓から、
はい、
ウグイスと毎朝会話してんねん。
いやいや、ふみちゃんとこのお母さんだって鹿児島でおった時に、はい、鹿児島の会場の近くの鳩に聞いてましたもんね。いやほんまに歩いとって、
はい、
あの勇気が霊かが、うん、これ左違うんって言ったら、いや鳩さん真っすぐ言うてるわって言って言うてた覚えてて、でその時に救急車が通ったよ、ピーポーピーポーって、
はいはい、
ふみちゃん向かってあんた迎えてきたりって言われて
もう鉄板ですよね、うん、救急車来るとお迎え来たでっていうのね、もううちのおかん必ず言うんですよあれをね。
やっぱり喋れるんですよねお母さん
うちのおかんね、なんかすげえ花とかとも喋ってますよ。藤の花とかね、こう紫の藤の花こう垂れ下がってるとあんたとか言うて、藤の花きれいに咲く年は災害が起こる言われてんねん、あんたそんなに綺麗に咲いたらあかんねんとか言うて、そんな花に言うてもこの人らそんなつもりあれへんやろみたいな。あおかしい、あおかしい、あつでもあのウグイスと喋るのは本当見事ですよ。
すごいですよね。
なんか言うと必ずほうほけきよって返してくんねん。
それがすごい、
必ずなんですよ。喋っと
るんですね。そうそう、
で毎年来んねん、そのウグイスが毎年、
うん、ウグイスって毎年戻ってくるんですか、あのどっか行って戻ってくるみたいな、渡り鳥
どっか行くんかな、やっぱ寒い時になると。
それはどっか行くんでしょうね。
けど歩いての季節とか気温とか感じるともう聞かへんくなりますよね。
おらんようになるんでしょうね。
あれ要するにあんな鳥が鳴くっちゅうのは求愛活動や、は
い、なるほどなるほど。
だからさっきも、
はい、
今朝方も見てたテレビで、
はい、
あの河原にいると綺麗な川ですよ、うん、うちなんかの下流れてる、はい、あんな綺麗な川行くと夕方になるとこう鳥が鳴いてるみたいな、
うん、
こう声がするのはカジカっていうカエル
ね。
でもああいうのって街の人知らないですよね。
知らないですね、
うん、で僕らから知ると、あカジカ鳴き出したなみたいな、
うん、
でそれがもう鳥の声みたいな、うん、あの求愛活動ない、
あ
なんで要するに生き物たちがああやってうとたり鳴いたりなんかするのは大概求愛活動やわな、嫁はん探しや、
はいはい、
ウグイスもほなあの方法結局求愛活動、
そうそうそうそうそう、だやと思うけどな、
まあおかんに聞いとくわ
あだまだ嫁部屋見つからへんのかいってほらもっと馬泣かなあかんでよっつって
ということはお母さんの会話してる馬はオスなんや
あオスの会話してる
勘違いしてるのかもしれない居心地良さそうな俺ら馬ともでかいしみたいなな
るほどっすね
すごいな
何の話かでしたっ
けいや、苗さんです
よ苗さんじゃない苗さん
苗さん
苗さん言うたらお前米の苗みたいな
苗みたいな
僕、苗さん
苗さん
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 そうそうそう
豊かネロの方ですよね
そうそうそう
苗さん
ほんで、その、はい、緑の葉とブンブン飛んでね、はい、でしてたかと思ったら本当その祈る場所っていうのもこれいっぱいいくつもあってね、うん、でこう海辺のところのその千年先の祈りの場所やったかな。なんかその辺のところで、こうもう岸壁で下も海でもうザバザバこうね波打ちてきてる綺麗なんですよ。
はいはい、
そしたらね。そこでまた苗さんはいはいはいはい言ってねなんかこう手もこうやってねやりだしたら、
はい、
なんか真っ黒な魚群がね
魚群
がブワーッと向こうからなんか黒になってきたって最初思ってたらそれすごいちっちゃいやねイワシみたいなちっちゃい
小魚
系がうわーって来るねチャバチャバチャバチャバなっててその後ろから今度は白いのがいっぱい来るのこれイカなんですよ
イカ
ほらイカが来たなと思ったらその後ろにまた黒い波が来るのほらその黒いのは今度そのイカを食う大魚なんですよ
はいはいはい
で苗さんを呼ぶとな、はい、魚たちまで寄ってきてねほんでそのイカはそのイワシを追いながら来てるんやろな、
はい、
そのイワシイカの大群もまた大きい魚がこう追いながら来るみたいな感じで
食物連鎖を呼び寄せ
るそうなんかね海のなんか目の前の海のこう色がそのうわーっと集まってくる大群の魚で色が変わるんですよ、
はいはい、黒白そうそうそうでかい黒みたいな、
うん、なんでもうそうだよ本当にもう苗さんってもうバビル2世みたいなと思っても
う例えば僕わからないですけど
だからお前、はい、ロプロスとロデムとポセイドンみんな操っとるやんけ
なるほど、
うん、3つの芝居がおるわけ
よ3つの芝居分かる人には分かるんでしょうね
そうそう僕ら世代はね、うん、バビル2世ってむちゃかっこよかった
かっこよかったかっこよかった、
うん、憧れの存在そうそう、うん、バビル2世
コンピューターに守られたバビルの塔に住んでいる超能力少年バビル2世ってねそうそうそう
僕ほんまに言ったから歴史の曲が出てくるあのバビルの塔がバビル2世の塔を持ってました、
はい、僕もずっとそう思
ってましたほんまに持ってましたもん、うん、
へ
あの教科書で出てくるバビルの
塔バビルの塔
バビルの塔、はいはいはいはい、
そうやバビル2世はここに住んでたんや
そうそうそう
僕ずっと思ってましたよ僕
バビル2世ってなんかそういう神話をもとに描かれたアニメとかそういうわけではない
いや神話でしょあれ
も、ね、神話の一つやね、うん、
だってポセイドンとか海の神やし、うんロプロスってあの会長ロプロ ス,
プロス
もう出てくるんですかね、うん、あのギリシャ神話とかにねロデムっていうこの犬というか狼というか
黒ひょうみたいな、ね、
黒ひょうのような、
はい、
でこいつはもうこう何でも化けるねん
化ける
普段はべっぴんさんの女の人で、うん、なんか秘書みたいな感じでね、
うん、
でそれ普通に言葉しゃべんねん、
はいはいはい、
で走らなあかん時はロデムにまた戻ってふわーって走っていくねんひょうのようなで何にでも化けれる、うん、そのくせあの、はい、ロプロスとか結構飛ぶくせに意外とあのこの輪っかのレーザービームみたいなあれしか武器ないですよね
ワンワンワンワンみたいなレーザービーム
こうなんか電磁波みたいなイメージの輪が口からこうワンワンワンワンワンっていっぱい出てくるやつポセイドン
イメージは分かりますイメージは
ポセイドン海から巨体で出てくるんやけど、
はい、
意外とね攻撃地味ですよ、はい、指の先からちっこいミサイルシャンシャンシャンシャンシャンって出たりで格好ですと肘からは結構大きいミサイルポンって出んねん
ロボットやけどね
ロボット
ロボットポセイドンロボットなん
ですね普段は海の中におんねん普段は海の中に
でその ロデオと
ロデム
ロデムと、うん、
ロプロス
ロプロスも、うん、ロボット
ロプロスもロボット
あロボットか、うん、あ
バビル2世は人間
人間、
うん、ポセイドンって呼ぶと 海がふわーって割れながらこう無表情 のポセイドがめっちゃ無表情、ね、笑いもせんし喋りもせえへんね。
バビル2世分かる世代の人らはフェイスブックのコメントでなんか喜んでます
よ。喜んでかっこよかったもん。バビル2世
本当よかったですよね。
かっこよかったですよね、うん、でその、うん、その、うん、要するにあの今の話の久高島、
はいはい、うん、
久高島って要するに沖縄本島の一番南の方ね、
はい、
南糸満ってとこあって、
あ 糸満、はい、
糸満からその久高島に行くのはもう船で行くしかない。もう、ね、あんま遠くない、近いところにあるから、
はいはい、
あこれもまた不思議でね、僕一番最初久高行った時、うん、あれなんですよ、その定期的に出てる船っていうのも、まあ、本数は少ないんですけど、うん、一応出てる。それとそれをに乗り遅れてしまって僕、
お
でわもう出てもうたわと思って、はいはい、これ次までだいぶあんでと思いながら、うん、もう諦めようかなって思いかけてた時に、なんか漁師のおいちゃんが喋りかけてきて、
はい、
なんやお客さん乗り遅れたんかっていうもんで、うん、そうやねんでも乗り遅れてしもたんですって言って、そうか俺実はな、まあ片手間のバイトみたいなもんやけど、うん、あの宅急便の荷物をあの久高島に届けに行くことをしてるから、あの何ぼか荷物集まってきてるんで、そろそろ荷物届けに行こうかなと思ってるんやと、
はいはい、
なんでちょっとお前ガソリン代の足しにな、はい、あの時2人でおったから、あの1000円ずつ出すから乗せたるわって言うから、いやそれありがたいわと思って、
はい、
ここでめっちゃ漁船やってん、
漁船
本当の漁船、あの木の葉のような船ですよ。で木の葉のような船で船外機ついてて、
はい、
わーん言いながらわーん行くんやけど、
はいはい、
その宅急便を下に置いてあって、でそれを、うん、まあ、まあ段ボールの箱3つぐらいをこう僕はまたぎながら、
はい、
あのその、ね、荷物の上座っちゃいけんから、
うんうんうん、
ちょっと前の方座ってその荷物をまたいだら、
はい、
そのまたいだ荷物が、
はい、
俺の知り合いが出してる荷物やったんですよ。
ああまたいだ時こう宛先が見えたわけだ。
そう宛先に書いてあるから、
うんうんうんうん、
それね、あの僕のねちょっと知ってる昔その当時ちょっとまあまあ付き合いあったあの徳島やったかな、徳島のあの野田ハニーっていうね、
うん、
あの蜂蜜屋さん、ほんで久高島のある人が、
はいはい、
その野田ハニーの蜂蜜を定期的に買うてるんやろな、
はいはいはい、
これ差出人が野田ハニーやったんですよ。だから野田ハニーって俺知ってるわこれ言
う
て、
うん、
こんなことあんのかねみたいな、それを漁師さんに話しながら、まあ1000円は取られたけど、
はい、
で行ったその晩がもうねあのなんていうかな、その島民も少ねえから、
はい、
一軒だけ、まあ、食堂のような、
まあまあ居酒屋のような
食堂のような居酒屋のようなそういうお店あるんだけど、
はいはい、
これも誰かが経営してるんじゃなしに、
はい、
島のみんなでやってるお店やから、
ああ
の1週間ずつね、
うん、
営業する人変わるんですよ。
オーナーレストランシェフが変わるみたいな。
そうそうそう持ち回りで変わるんですよ。
持ち回りで、
うん、だから1週間ごとに、
はい、
家庭料理なんやけど、
はい、
家庭料理の味がまた微妙に違うんですよ、ね、
はい、
うん、でその1軒しかないね、
うん、
ご飯食べるとこで寝るのも国民宿舎みたいなしかなくて、それが久高島やから、なんかそのさっきの話さあのぬくいとこやから、その湯船もねえし、こんなジャンジャン出るシャワーがなくてね、めっちゃねピョロピョロチョロチョロチョロしかチョロチョロって一本しか出てきへん。このチョロチョロでシャワー浴びたらね、もう寒うて寒うて、ほんで毛布とかあんなもんなくてね、もう谷ちゃんもうほんまにあのダウン着たまんま寝ましたもん。で俺スーツ着たまんま寝たサブってサブって
、ね、ダウン着て寝てるやつ、スーツ着て
寝
てる
やつ、そういう久高島の話で盛り上がりましたけど、この後来週は、このままの屋久島の話
に
繋げていきたいと思います。
はい、
というわけでお届けしました、はい、中村文明と
森と
ビリーでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。てんこ盛り並べて比べてみよう、どっちが面白いか競争だ。